はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は21時09分でございます。6月4日木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、昨日はですね連続更新ガガッといたしまして、皆さんからたくさんお便りをいただいたんで、僕も調子に乗ってたくさんラジオを撮ってしまいました。はい。ちょっと聞く時間がねえよっていう方はね、分散して、いつでも聞いていただいて結構ですので、はい、ありがとうございます。はい、毎度。まあ、そんな中でね、わーわー言うておりますけれどもですね、また今宵もお便りをいただいておりますので、ご紹介しながらですね、今日の試合なんかもちらっと振り返れたらいいなと。今日はそんなにね、たくさん撮ってる時間がないんです。なので、ささっと行きたいなというふうに思います。まず1通目です。ありがとうございます。おはようございます。これ朝届いてます。はい。昨日は怒涛の更新お疲れ様でした。いえいえ、すみません。すいませんね。たくさん更新して申し訳ない。はい。何事かと驚きましたと。僕は喋るのが苦手なのでフォックストロットさん尊敬しますと。いやいや、そんな大したことではない。これがね、唯一の特技なんで、本当ペラペラペラペラね、喋るっていうのは。はい。聞き目の話は興味深くて新鮮でしたし、共感したりいろいろ考えさせられる話がたくさんありました。吉田輝星に関してはファンが一喜一憂しすぎじゃねって思います。今のうちにどんどん打たれればいいと思うのは僕だけ。僕はファンの民度の話に一番共感しました。主力組だって最初から主力じゃなく、紆余曲折あっての今なんだから、清宮や吉田輝星にその過程をすっ飛ばして今すぐ主力と同じ活躍をしろっていうのは酷ですよ。フォックストロットさんのように真っ当な批判や指摘ならまだしも、叩くだけ叩いて選手を潰したいのか、批判や指摘やと誹謗中傷を履き違えている輩があまりにも多すぎると思いました。コロナのせいで暇なのでなかなかすみませんと。いやいや、まず長々ね、むしろ僕長文大好物なんでガンガン言いたいこと全部書いて送ってきてください。この質問箱って5センチぐらい書けますよね、確かね。僕は本当に長文読んだりね、読解するのすごく好きなので、全然苦になりません。本当長文だからといって、ね、こう長くなってしまったなとかこう思わずにね、どんどん僕に投げつけてきていただければと思います。コロナのせいでお暇なのであればなおさらね、お付き合いいただければと思いますよ。はい、よろしくお願いします。で、今のうちにどんどん打たれればいいと思うのは、いや本当にあなただけはではないと思いますよ。僕もね、やっぱ打たれてなんぼっていう面はあると思います。その打たれすぎは良くないですよね。今日の吉田勇気とかね、今日はちょっと吉田勇気、今日もですけどちょっと雑でしたよね。ああいう打たれ方は良くないですけど、その何かいろいろ試したりとか、こう成長していく過程で失敗することっていうのは絶対にあるわけですよ。で、おっしゃるように、その最初からね、やっぱり主力じゃなくて紆余曲折あって挫折とかね、失敗とかの上にやっぱり今成り立っているものがある。やっぱ失敗することで学びを得て、その学びを生かしていくっていうサイクルがあるじゃないですか。そういうのをね、やっぱりこう考えていかないといけないわけで、僕らはその過程をね、やっぱり楽しめないとファンじゃないと思うんですよ。わあ、打たれてる打たれてるって喜べって言ってるんじゃないですよ。でも打たれているところを僕らはまあ固唾を飲んで見守るわけじゃないですか。で、見守って彼がまた這い上がってくるっていうのを僕ら楽しみにするべきなんですよ、やっぱりね。まあそのファンのあり方っていうのはいろいろありますけど、例えば失敗した選手を過剰に叩いて何の意味があるのかっていうのは本当おっしゃる通りだと思いますよ。うん、叩くだけ叩いてね、そのサンドバッグのようにするのはやっぱり違いますよね。ファンという人たちがやるべきことでは僕はないと思いますし、おっしゃるようにね、本当に。だから批判とか指摘と誹謗中傷を履き違えている輩があまりにも多すぎるという話ですけど、本当にね、今日のその斉藤佑樹の話もそうですけど、試合をこういう言い方は本当にね、吉田佑樹にかわいそうであれなんですけど、試合を壊してしまったのは吉田佑樹なんです。で、じゃあ斉藤佑樹がボンって出てきましたよと。で、まあ2回1失点でしたよと。やれ斉藤佑樹は使えないだのね、まだやってんのかとかね、彼を雇い続ける日本ハムは懐が深いとかね、そういうことを書くわけですけど、でも違うじゃないですか。それって2イニング目の斉藤佑樹は1イニング目の反省をしっかり生かして素晴らしい投球しましたよ。どうしてそこを見てあげられないのか。なぜ1失点をことさらにね、上げ足を取るようにぐー1失点って言って叩くのか、意味がわからない。じゃあこの間投げたね、川野流星の2失点は一体何なのか。なぜ彼は叩かれないのか。ルーキーだから。でも同じにね、同じ失点してますよね。 なぜ叩かないのか。斎藤佑樹だからといって叩いてる人が絶対いるじゃないですか。やっぱり、ね、おっしゃるようにその誹謗中傷とその批判とか指摘とかね、そういったものを履き違えているんじゃないのかというふうに思いますよ。人を見てやってますよね。卑怯だと思います、本当に。ああいうのはそれは斎藤佑樹にね、僕らがこう期待していた働きっていうのはありますよ。でもだからといってね、今の斎藤佑樹が、うん、こういう言葉の遣いはちょっと良くないと思うんですけど、極潰しかって言われたらそんなことないでしょ。彼は一生懸命頑張ってるの、少なくともファンは理解できるはずなんですよ。そこをね、僕はやっぱり訴えたいなと思いますよ、うん、彼は決してダメな選手ではないし、それはもちろん厳しい立場にいつでも立たされてますよ、ここ数年は。でもだからといってやっぱり今日の投球内容の1失点を上げつらってね、やれ引退だと思っただのっていうのは僕は違うと思いますね、うん。まあ、ちょっと話が逸れてきてるんでやめますけれども、はい。やっぱりね、聞き目の話とかもそうですけど、お便りが来ることによって新鮮なお話ができるんですよ。それが僕はとても嬉しいので、ぜひぜひまた懲りずに長文でも何でも構いません、一言でも構いません、一言はちょっと寂しいかもしれないですけどね、お便りいただければと思います。ありがとうございました。はい。で、次のお便りで、ちょっと多分同じ方が送られてきてるんだと思うんですけど、一応2つとも紹介しますね。ポッドキャスト聞いたよと。正直な感想は難しく半分くらいしか理解できなかったと。これまで組織論とか考えたこともない。野球は個人プレーの要素が強い、それでいてチームスポーツであると思うと。そんな個人をメインに考える人間に組織論は難しかった。それでも納得できる部分もあったんで、ネガティブにならないでくださいねという話。でもネガティブになるのでとんでもない、こういう話が聞きたかったんです。その喋ってる側として、あ、これは組織論なんだと今認識しました僕は。あ、確かに組織論でもあるんですよね。うん、なるほどな、そういう切り口かっていうのは思ったんです。僕としてはファン個人の話のその延長で語ってたこともつもりでもあったので、そうか、確かにね、そのファンのあり方とかね、球団のあり方とかって考えた時にこういう組織であるべきだっていう話の一つでもあるんですよね。だからなるほどなと思いました。で、僕も悪い癖なんですけど、やっぱりこう小難しくしちゃうんですよね、話をね。ちょっと改めようと思いました。でも本当にそういうね、切り口でお話をしていただけると本当に嬉しいです。で、2通目は途中まで同じです。難しくて理解できなかったまで同じですね。で、2つ目は偏見かもだけど、野球というスポーツは個人プレーが強い要素のチームスポーツだと思うと。だからエンターテインメントスポーツの話や組織論などの視野が大きい話は弱い。うん、確かにおっしゃる通りだと思いますね。うん。で、チームスポーツが好きで業界を考えている人は共感を得れたのかなと思いました。納得できたところもあったので勉強になりましたという話ですね。多分最初の2行が同じなんで、同じ方が送られたのかなとは思うんですけど、違う方だったらすいません。で、この2つ確かにね、そのおっしゃってることにの根底にあるのが、野球っていうのは個人が寄り集まってやるスポーツで、個人技に近いスポーツ、要はサッカーのようにね、フォーメーションがあるでもなしで、そのなんて言うんだろう、バレーボールのようにコンビネーションが大事であるわけでもなしと、まあ、言うなればテニスとかそういったものに近い局面が多いですよね。うん、確かに。だからこそ、その大きな組織になった時にどうしてもその視点の共有がしづらくて層が出るっていう側面は確かにあるんですよね。だからそういう組織が持ち上がっていった時に、 NPB っていう組織とか、そのそれぞれの球団っていう組織がちょっとそのね、例えば球界全体の未来を考えてとかね、そのより大きく成長していくためにっていうような、その視野の広い話っていうのは確かに弱くなるのかもしれない。うん、こういう話をしたかったんですよ。これ本当に今回は僕の感想としてこうやってお話してますけど、これ僕がリベンジするときにペップさんと一緒にこういうお話が来ましたって言ってまた改めて紹介します、間違いなく。貴重なお話です、本当に。貴重なご意見本当にありがとうございます。こういうね、議論を深めていくっていうのはやりたかったんですよ。だからとっても嬉しいです。はい。難しくて理解できなかったっていうのは、 素直な感想として僕はすごく嬉しい感想だったと思うんですこれ。だからこの難しくて理解できなかったっておっしゃっている方がこうやってそのレスポンスをくれて、こんな風に思いましたって言ってくれることがまた一つ、その僕もそうだし、この送ってくれた方も一つ上のところに進めるんですよね。難しいっていうところは一生懸命多分理解してくれようとしたんだと思うんですよ。この歩みが大事なんです、なんです。だから本当に聞きづらいラジオだったと思うんですけどね、本当にあの最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。でもそういうラジオを聞いてくださって、こうやってレスポンスをくれるっていうこのやり取りこそが、やっぱりもっといろんなファンの中でこうあるべきじゃないかとか、ああ、あるべきじゃないかっていうのが、裾野が広まってほしいっていうのが僕のイメージするファンの、そのなんだろうな、民度じゃないんですけど、なんかこうね、ファンのあり方というか、そういったところの話にもつながってくるんですよ。これがちょっとね、僕抽象的な話をしがちなんですよ。頭の中にあるイメージの半分くらいまでしか多分言語化できてなくて、それがすごく難しい話に聞こえるようになっちゃってるのが本当に歯がゆいんですけど、あの精進します。はい、また聞いてやってください。あ、本当にね、お便りあるとこうやって僕もねベラベラと喋ることができますので、引き続きお便りの方はお待ちしております。本当にありがとうございます。そんなわけで、もう11時11分経ちました。はい、試合を振り返ってない、もう一本撮りますか。仕方がない。